映画チャチャより伊藤真理香でおはようの歌でした。
いはい、うん、真理香は乃木坂出身なんだけど、うん、すごく才能ある子で、うん、いろんなことをやってる子の一人で、うん、まあ、その子がねこうやってソロで主題歌も歌うっていうのはすごいなと思いました、
ね、そうですよね。
でチャチャって金ちゃんプロデュースのアイドルじゃないよ、
ね、あそう関係ないよね。
関係ないでしょ誰がいたんだって話だけど、
はい、
まあ、勝俣かっちゃんがいたとか
ね。そうそうそうそう、ね、
はい、余計な話です、はい
はい、じゃあ後半いきたいと思います。で久しぶりの寺門会です。
はいはい、
ね、じゃあ、ちょっと僕の近況の話をしますと、
はいはい、
実はつい最近まで、うん、スペインに行ってきまして、
思い立って
すげえ、いや、そう、ずっと行きたかったの、
うんうんうん、
ずっと行きたくて、うん、サグラダ・ファミリア、
そうね、
うん、を見たいと、
そりゃさ、
あれついに完成する目処ついたんだよね
っていう話だったんだけど、行ってみたら、うん、そうじゃないみたいな、
うん、そうじゃないんだ、
うん、なんか、まあ、僕は本当ね、ずっと気にはなっていたけど、うんうん、行きたいけど行きたくないみたいな感じがずっとあったの、うんうん、なんかおめえが食っとこじゃねえみたいな感じで
おめえが食っとこじゃねえ
なんかそういうふうに思ってたの勝手に、
うんうんうん、
で、まあね、100年以上も作り続けてて完成する目処がないなんて、うんうん、どういうこっちゃってなるわけですよ、
うん、マジでどっからお金出てるんだ
とかね、そうそうそう、でさ、やめりゃいいのにとか思うしいやでもそれを続けてるこう、うん、なんか人の思いとか、うん、いろんな ね、 ねお金も含めてね、
うん、
そんなん太刀打ちできないなと思って、うん、なんかねおめえ食っとこじゃねえって思ってたんだけど、うん、その2026年に、うんうん、なんか完成みたいなニュースが
そうね、まあ、ちょっと何年か前に出たんだよね、
はい、
うん、
であなるほど終わるんだと思って、うん、じゃあそろそろ行ってもいいかって、
う
ん、
自分の中で
勝手な
勝手あの縛りがなくなった、
ね、なくなったっていう、そう
もう誰も在庫も持ってねえけどみたいな
でまあちょっと行けるタイミングができたんで、うんうん、思い切って行ってきました、
はいはいはい、
で桜田ファミリア見て、
で何、まあ、コロナのこととかもあって少し遅れたんだろうけど、うん、でも目処はついてるんでしょ、
う
ん、
そう、実は、うん、そのメインタワーの一番中心のイエスの塔っていうやつが、うんうん、2026年に完成予定と、
うんうん、
で実はその周辺に作るものはまだこれからで、そっちはまあその目処が立ってないっていう状態なので、うんうん、本当に完全なる完成はまだまだまだ先、
2040年とか
もっと先かもしれないというのは、それは周りの土地の買収の話とかそういうところも解決してないことがあるんです、うん、
なるほどね、
だからそこはもう期限が決められないっていう状態なんです、
ね、
ただ、まあ、全体像としてのタワーが完成するのが2026年予定ということなんです、
うんうんうん、
で、まあ、ほぼほぼねそういう意味では全体像が見えてるような形で見ることができて、うん、いやもうこれは本当にすごい、ガウディという人のすごさ、
ね、うん、なんかあれなんでしょう、なんか日本人がすごい重要な役割で携わってるんだよね。
そうです、そのメインタワーの、 その、うん、彫刻家の主任が外尾悦郎さんって方で、うん、その方がもう45年も、ね、バルセロナにいて関わってらっしゃる方なんですけど、で僕はそのニュースというかその話題を高校の頃かちょっと大学か忘れちゃったけど、うんうん、バルセロナオリンピックがありましたね、
うんうんうん、
あの時に結構そういう話題があったんですよね、うんうんうんうん、でそれの話を聞いて多分気になり始まったと思うんですね、
うん、もう30年でね、
そう、あの岩崎京子が、
うん、
ね、14歳で
人生で一番の、そうそう、
あの時
幸せだった日、
そうそうそう、あの時、
うん、
で
もうそんな前なのか、
そう、その前なんですよ、ね、相当前だよね、でもいや実はもっと前に僕は気になってたことがあったんです、
うんうん、
これはスパルタ X、
わあ、
これ舞台がバルセロナなんですよ、はい、でオープニングから、
うんうんうん、
サグラダ・ファミリアが出てくるんですよ、
うんうんうん、
これがね、うん、それを、まあ、言ってから思い出したんですけどね、
うんうん、
そう、あ、これ俺ずっと気になってたのはどこからかなと思って、
実は起源はそこにあったと、
そう
バルセロナオリンピック1992年
あ、そうです、ね、
大学入った年
ぐらいですね、うん、きっとねそのぐらいです、うん、はい、でだからそう遡ると、うん、多分スパルタ X じゃないかって思ってでちょっと今日のテーマにつなげるんですけど、うんうん、ジャッキー・チェーンが初めて海外ロケをした作品なんですね、
うんうん、
スパルタ X が、
それまで
ずっと香港でやってた
んです、なるほどね、
でユンピョンとサモアン・キンポンと ね、
うんうんうん、
3人でバルセロナでオールロケをしたって、
うんうん、
はい、いやこれやっぱり当時 めっちゃいろいろ真似したり、うん、あとあのファミコンゲームとかになったりしてね。
スパルタン X だけど半分脂肪のと脂肪遊戯のやつをだんだん上がっていくと強くなるっていうのはね、うん、でもスパルタン X はずっとやってたわ。
そう、ね、だからそれのね印象というかね、
う
んうん、それがこびりついたのもあるんですよ、
ね、ポスターもさジャッキー・チェンがこう帽子をかぶ、うん、斜めにかぶってさ
こうやって
るサモハンが顔いてみたいな出てくるわ。
そう
なるほど。
そうで、まあ、そこからですね、うん、まあ海外ロケ作品っていうところにちょっと今日は注目した話しようかなと思うんですけど、やっぱり海外ロケの
日本映画の
海外ロケ、ね、あ今日はそうですね、うん、そう海外ロケ作品ってなるとこう幅が広くなっちゃうんで、邦画日本映画の中での海外ロケ作品ってどんななったっけなっていうところを今日話してみたいなと思います。なるほど。でこれ、うん、ねさっきこの収録前から少しね、うん、話してますけど、うん、いやーやたらとありますね。よくよく考えたらね。
そうね。うん、で、実は一つ傾向があって、うん、やっぱり60年代、70年代の頃の日本映画の方が、海外ロケが多かった。
ね、
うん。
これ多分ね、海外への憧れみたいなのが、日本にまだあったんだよね、
う
ん。
で、一般の人もそんなにね、渡航できないし、うん、っていうところもあって紹介していく。まあ、それは日本映画の中でも、その、景勝地とか、観光地をロケ地にするっていうのもそこ、うん、当初はそこだった、はいはい、1950年代とかはでそれが60年代70年代になって高度経済成長で行ける人もいるし行けない人もいるしでも行ける人映画の作品だったらそれを紹介できるからね、うんうん、行った気分になれるし、う
ん
う
ん、でこの傾向は実はインド映画も同じだったんですよ、うん、すごい海外ロケやっぱそういうので多くなった時期があって、はいはいはい、それはやっぱりインド人にとっての海外ロケっていうのが、うん、海外旅行っていうのが憧れだった、
うんうん、
それがもう落ち着いてくると実はほとんど海外ロケはなくなり、うんうん、その後は実はテレビ映画の予算がたっぷりある映画の場合に、まあ、海外ロケがあるという傾向がどうやら日本映画の場合はあるようですね、うん、
ですよね、
うん、
でそんな中、まあ、それぞれ思う海外作品、う
ん、いやだからほらその、うん、まずはさやっぱ西田敏行さんのことを思えばさ、ね、トンコの話をしないわけにいかないじゃん、
ね、まあ、トンコはもともと井上靖のすごい原作があって、うんうん、小林正樹さんっていう監督がめちゃめちゃやる気で取り組んでいた準備はしていた、うんうん、それがなぜ、まあ、理由はちょっとあるらしいんですけど頓挫したんですよ。その後仕事が回ってきたのが深作だったんです、
うんうん、
深作欣二がもうこれも取る気満々で相当準備をした、うん、でお金は徳間書店が出す、ロケハンをした記録が水戸の図書館にもあります、うん、写真がいっぱい残ってます実際にね。だけど深作では金がかかりすぎるってなったんですよ、
うんうんうん、
でそれでもう俺 やりたくないやってなっておはちが回ってきたのが佐藤純也監督、
うん、
そこでキャスティングされたのが西田敏行さんだったり、うん、佐藤浩一さんだったりってとこなんですよね、
うんうんうんうん、
だから佐藤純也さんだったら深作欣二監督の半分で予算が収まるって言われた当時ね、
うん、
ロケハンで相当金使ったって話もあるし、
うんうんうん、
でもその中でやっぱりセットも敦煌に実際作ってた、
ね、
宿泊施設とかも作ったんだよね、
う
んうん、わざわざ何にもないところだから、でそこで、西田さんたちがもう重厚な、まあ、だから日本人が中国人を日本語で喋ってるってことな映画なんだけど、うん、でもそれにリアリティを持たせてくれたっていうのは西田さんたちの演技だったなっていうふうには思うんだよね、
うんうん、
そうね、うん、本当に、まあ、どんな映画もさ、うん、完成に至ってっていう話の裏話を聞くともうそれ奇跡じゃんっていう、うん、
まあ、本当に
ねあのことの連続だからね、
ましてこんな対策でっていうのはあって、
そうそうそう、
その宿泊施設とかセット組んだのはそのまま観光地になっていったっていうふうに聞くんだよね、
うん、
だから かなり、まあ、宿泊もするわけだから相当丈夫に作った、まあ、いわゆる今でいうオリンピックのために作った宿泊施設がねマンションとして売られるみたいな、うん、それが観光地としてなったというふうに聞いてるけど、うん、まあ、自分が行ったわけではないんだけど、まあ、本当に何もないところにねっていうところだったんでしょうから、
うん、
1990年ぐらいだから、まあ、それこそまだバブルの勢いがあった頃だったのかなって思うんだけども、
うん
うん
ね、
まあ、ちょっとねパッと思い浮かんだのが、
う
ん、だ
純也監督っていくともう中国ロケだね、
まあ、そうなのよ、まあ、中国ロケもだけど、ね、遡る と、高倉健さんとオーストラリアロケをした、
うんうんうん、
なんか何とも言えない 映画があるんですよ。なんか馬に乗ったカウボーイハットをかぶってみたいな、なんとか荒野のなんだっけね、ちょっとごめんなさい調べられたら、
はるかなる走路、
はるかな、違う違う、それはあの飛行機の話じゃなくてトヨタの話かな、
もちろん君を踏む の川渡じゃないし、佐藤純也監督、
70年代初期です。ごめんなさい調べて、
まあそのままじゃ話してて、
で純也さんで言うと、まあ、その後ゴルゴ13を高倉健さんに撮ってるんですよ、そうですよね、これがイラクロケだっけかな、イランだっけか、これえらい違いだけど、そっちでずっとやっていて、まあ、その後の千葉真一さんは純也さんでもないんだけど、それは日本で撮ってるんですが、ゴルゴ13ね、空論の、で純也さんはその後人間野生の証明、
そうですよね、
人間の証明でも撮ってる、あとね中国との関係性がそのトンコで強かったので、日中合作映画で未完の対局っていう、あの囲碁の話をの長尺で撮ってますね、でケンさんは君を踏んどの川を渡れが海外ロケはないんだけど、それが中国で大ヒット、文化大革命の後の初めての日本映画だったのかな、でケンさんがめちゃくちゃ有名になって中野涼子さんもすごく人気が出て、その関係もあって、ケンさんの人気で、その後ケンさんが主演になったのが、短期千里を走る、だけどこれは中国映画扱いなのかな、日本映画なのかな、ちょっと忘れちゃったけど
日本映画かな一応、はい、
っていう流れがありますね、中国の関係でいうと ね、でちょっと深作の話させてもらうと、深作はまだ全然人気が出る前に台湾との合作映画で神風野郎、真昼の決闘っていう、これはケンさんと千葉真一さんが共演している深作の唯一の作品かなっていうのがあります、ほぼ台湾へで撮ってるはず、あとはもう深作でいうともう復活の日、80年ぐらいだと思うんですけど、もう世界を股にかけて本当にロケをした、マチュピチュ行ったりとか、で、キャメラマンが木村大作さんなんだけれども、35ミリフィルムで南極大陸の氷を初めて撮ったと言われてる、木村大作さんが自分で言ってる、だから本当嘘か本当かでも本当だとは思うんだけれども、まああれは本当に世界を股にかけてる、
そうですね、
話だし、まあこのね数年前のコロナの話を先取りしてるなんて言われてたけれども、まああの超本当に超大作だったよね、角川と組んで、っていうのがあります。
だからその頃本当に海外ロケがめちゃめちゃ多くて、まあ、それだけねバジェットもあって、
そうね。
でそのやっぱりケンさんとか、あとはこれあのね、収録前に話してた裕次郎さんとか、あとは
加山雄三さんとかね、だからあの若大将シリーズはいっぱいやってるので、あの海外ロケね、
ね、だからその辺の、まあ、スターをキャスティングした作品が、まあ、海外ロケ、まあ、お金もね集まりやすかったのもあるんでしょうけどもね、たくさんありますよね、ま
あ、あの特にあの若大将なんでも本当ボンボンの役だからさ、あのどこ海外行っても絵にはなるしさ、あのそれはそれで良かったのかなと思う、
ね、その辺もね、インドネシアのロケが多い映画の特徴で、やっぱり主人公はすごい裕福な家庭の、あのボンクラ息子みたいなとか、めちゃくちゃ頭いい息子とか、そんな感じの設定が多かったね、そうじゃないとリアリティがないんだよね、
まあそのね、海外に行く、
行けないじゃんって話になるからね、
ごめんなさい、やっと出ました、ケンさんのと純也さんのは荒野の土星人です、これはね、あの本当東映映画の中でも変わった映画も DVD も持ってるんだけど、あの本当オーストラリアロケなんて、なんか謎の映画まああとは好きな映画の話だけで言うと、ほのかわボーイというハワイロケの倍賞千恵子さんが主演で、岡田将生君だった、正樹君か、でいうのがほとんどハワイロケだったと思うのね、で映画の話でもあるしさ、倍賞千恵子さんもはもう大好きな女優さんだから余計にグッときたお話だったなと、あとカモメ食堂もそうだよね、
そうですね、フィンランド、
あれも変わった映画が出たなと思ったもん、ね、映画も面白かったね、
今あの団地の二人って NHK ドラマがめっちゃ面白くて見てて、もうあと一回で終わっちゃうんだけど、あとは僕はあの吉田義重監督のさらば夏の光というのをこれ確か東京国際映画祭かなんかで見た気がするんだよね、 もう昔の映画なんで、うん、なんかの特集じゃないと見れないはずだから、うんうんうん、それを劇場で見たっていう記憶がなんとかあって、うんうんまあ、結構ねわけわかんないんですよ話が
まあ吉田喜寿だからね、うん、からわけわかることはない
そうでも本当にねヨーロッパ各地の、うんロケをしてるので、うんうん、そこは劇場で見れてよかったなと思って、うんまあ、これも期間があったらさらば夏の光、ねうんうんヨーロッパ各国を旅する、まあ、観光映画と言ってしまうと、う
ん、まあちょっと違うんだけど、まあ、やっぱ芸術だし
そうなんだよね、
まあうん、吉田喜寿は大島渚さんより難解だと思うので
うん、まああと最近だとやっぱアマルフィですか、
うん、最近でもない
じゃない、最近でもないって
20年ぐらい前
でしょうね。2000年は超えてるよね。
2000年は超えてる。
2009年、
うん、ああ15年前、う
ん、まあでもそのぐらいだよね。ギリギリまだ映画を結構見てた頃に見たんだと思うの、うん、
いやでも僕これでアマルフィっていう土地のこと
を知ったね。そうそうそうそう、うん、
それはそうかもしれない。
そう、うん、そうそうそう、これもだからオール海外ロケっていう触れ込みで、うんうんうん、めちゃめちゃ、ね、あの CM や、まあ、いろんな媒体に出て露出もあって、
まあフジテレビ系列っていう資本があったっていう、ねうん、まだギリギリギリギリでもないよね。
織田裕二さんだから踊る大捜査線の後ですよね、うん、多分ね。
いやそれがさ、うん、イコライザーの最終作品がさアマルフィが舞台なんだよ。
あ、そうなんだ。
そこにつながるんだ織田裕二とって勝手になんか驚いてたんだけど。
ね、そう、え、アマルフィって大体どこ？
イタリア。
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 そうか。
だってやっぱ海岸沿いのあの街の風景すごいいいよね。で行ってみたいなとは思う。
そうそう。
でもさ、おじさん一人で行く街じゃねえなとも思うわけ。うん。でまあ、なんかねいい雰囲気になれるような感じはするけど、うん、でも高そうだよ、うん、なんかね、うんうんうんうん、
そうですね。まああとはそうだな、うん、まあ戦争映画なんかを、うんうんうん、見ていくと、まあね、たくさんまたあるんだけど、
ビルマンの建物とかね、
はい、
まあでもさ、ね、ほらこの間おいどんちゃんで来てくれた沖田監督の南極料理人も南極でロケしてるんだって思うじゃん、
はいうん、いやでもねあの時代でまだ行ったとは思えなかったけど、どうなの？
なんか網走とかで撮ってるみたいな。
あ、やっぱそうだよねなかなかで、あ、そうそう、それでね、さっきスペインの話したでしょ、はいはい、桃江ちゃんもスペイン行ったね。ホワイトラブっていう作品で、あのね、
それも佐藤監督だっけ？
全然違う、全然違うよ。
あれなんだっけ、ホワイトラブ誰だっけ？
桃江ちゃん、小谷
監督。あ、小谷さん、小谷さん、うん、はいはいはい。
で、脚本がね、藤田敏八さんが書いてるんですよ。
おお、
ね。でそのホワイトラブは10作目だったの、あの桃江ちゃんの映画、あ、コンビ10作目か、あの友和さんとエデンの海を覗いてるので、うんうんうん、でその前の1個前の振り向けば愛でサンフランシスコロケに行ってるのね、
うん、
でそれが俺あんま面白くないんだお前あの大林だったもしかしてって、ちょっとごめんねごめんね、大林だったかもしれないなっていうのがあるんだけどCM はただ多分あのグリコのコマーシャルは桃江ちゃんの大林さんが撮ってるはずなんだよね、もともとが、
うん
うん、でも、まあ、桃江ちゃんもだから人気があったし、うん、当時の70年代の東宝を支えてたのは本当桃江ちゃんなので映画でもね、
うんうん、
振り向く場合は大林監督です
ですよね、はい、なんか一番面白い桃江ちゃんね、俺はですよっていうね、うん、っていうのがありました。はい、
サンフランシスコゴールデンゲートブリッジ
が、ね、そうなの、もうね、なんかね、いかにもなの、
いかにもなんだね、
いかにもな絵なのよ。
なだからそういういかにもな絵とか、うん、いかにもなその、まあ、観光地とか、うん、映画を見てそれで知ってね、うんうんうん、あ、行ってみたいなんて思う
とかね、うん、あ、世界にはこういうところがあるんだっていうのを知るっていうのもね、そうそうそう、まあ一つの、まあ、映画の使い方というかね、
うん、まあ、行ってみたいと思う場合もあるけど、うん、例えば海つばべ城の奇跡のフィリピンロケは、はい、
うん、
フィリピン怖ってやっぱ思った
んで、そうですよね、
逆にね、
それも深作がやる予定だったんでね、もともとは
深作監督じゃなくて、
まあちょっといろいろそれはまた別の機会に、はい、
まあ、あとはほらニューカレドニアロケの ね、 あね、天国に一番近い島、
それこそそれで知ったよって話、
ね、それで知ったよ
だ
よね、
そんな島があんだ、うん、みたいな感じでさ、
ニューカレドニア、
うん、ね、本当に原田知世ちゃんの可愛い感じだよ ね、 ね、もうピッチピチでさ、
うん あとはあの渡辺謙さんが降板をしてしまった天と地と、
うん、あの当時の日本映画の記録を作った興行収入の記録を作った、うん、まだ配給収入だったかな、
うん、まあ、時代劇なんだけどカナダロケっていうね、うん、
すごい決戦を赤と黒のエクスタシーだっけなんだかなすごいキャッチコピーだったの、うんうん、当時のジャックがね、で榎木孝明さんが変わって健さんの代わりにやったんだけど、渡辺健さんちょっと線が細いなって正直思ったんだよね。
まあね。
でもあれはね、うん、もう角川の最後の最後、角川映画としてはもうさ、まあ本当ああいうやり方の最後、チケットをばらまくように売って、うん、劇場は閑古鳥って言われてたの。興行収入、配給収入としてはトップなんだけども、全然チケットは買ってもらったものの。だから売り上げはそうそうそうって言われてたんだよね。
あんまいい
印象じゃなかったよね、うん、で長らくずっとトップを走ってたはずなんだよね、うん、天と地と南極物語小猫物語みたいなさ、うん、ちょっと3番4番忘れちゃったけど、うん、それをまあどんどんどんどんアニメが塗り替えていくわけだけどさ、うん、実写でもあのやっぱね永遠のゼロとかゴジラマイナスワンとか、うん、で踊る大捜査線海猿とか出てくるわけだけど、その前だから、
うん
うん、これねあのちょっと僕見てない映画なんだけど調べてちょっと気になったのが、うん、岡本喜八監督のブルークリスマスって見てる、
はいはいはい、見てないけど知ってはいます。
脚本倉本そう、うん、あの、うん、UFO ブルークリスマスっていうシナリオを映画化したらしいんだけど、うんうん、これ結構あちこちでロケやったんだって、うんうん、全然分かんなかったこんなのが
あって、うんうんね、あとあれですよ深作健太ですよ、そういえばカンボジア
健太さんの
お
カンボジアオールロ、うん、オールではないのかな。
あ、まあ日本からスタートしてるからオールではないですね。
そうじゃないね。
なんて言ったんですか。
僕たちは世界を変えることはできない。
うん、向井理さんの原作、うん、原作じゃない主演のやつ。うんうん、
ね。
健太さんのまあ10本は撮ってないのかな健太さん。
そうですね。10
本は撮ってないかもしれないけど、うん、まあ、向井理さんがもうガーって来た時のだから、うん、向井理のためのメイキングみたいなのがあったはずです
ね。
うん、ね、あったな、
うん。ありましたね。
うん、そうあのバトルロワイヤル2とかはあのまあ。まあ、アフガンみたいな設定で撮ってるんだけど、うん、それは北九州なんで海外行ってないんで
海外行くとお金かかるんだろうね。
いや、かかるよ。でね、でもすごい話を聞いたことがあって、うん、菊池桃子さん主演のパテオっていう作品があって、うん、1と2は確かテレビでやって3作目が
会
そう、ね、それでとある当時のスタッフさんがもうとにかく何にも手ぶらで行って本当にサンダルと T シャツぐらいで成田空港に集合とか行って全部金持ってくれて、うんうんうん、全部用意してくれてみたいな、うん、まあ、バブル全盛期だったからっていう話を聞いたことが、うんうん、パスポートだけ持ってこいって言われたんだって、うん、っていう話を聞いたよ。
すごいね。
待てよ、パンテオンでやってたよ。
これも富士だよね。
富士テレビ。
富士テレビ好きだね。
やっぱりね。
金かけて海外ロケでみたいなね。
当時はあの80年代後半からぐーっと富士テレビが来たからね。
うん、
あの時の勢いっていうのは。
でもさ、やっぱ、うん、あれを今やられてもやっぱ面白いと思わないよね今ね。
引くよね。
引くね。
そうそうそう。そうなんですよね。
ね、
そう
ね。
そこがそうなんですよ。
当時はさ、へーと思うね、うん、インパクトあったけど。
だから浮かれてたんだよみんな。
ね、だから、うん、そう海外ロケ作品で売りを出し、うん、売っても、うん、今は多分あんまりこうピンとこないっていう
か、ね、来ない来ない、
ね、まあ、食いつか、うん、それを理由に食いつかないって、ね、別にね、
う
ん、
そうそうそう
多分ね、
まあ、それだけ海外が日本人にとってはあまり特別な場所じゃなくなってるっていうことも大きいんだろうけどさ、うんうん、まあ、
やっぱり海外のをそこの場所で知っている人が作った方が絶対いいものができそうな気はするしね、うん、あのアメリカ映画で日本が取り上げられると変な感じになるのと同じだと思うのよ多分、
うん、
だから、ね、その場所の人たちが撮った作品の方が絶対良さそうな気がするの、うん、もちろんそこにねあの行かなきゃ撮れないこととかさ、うん、そこに日本人がいることで面白いこと、
そうそう、ね、
カモメ食堂とかさ、うん、本当ハノカーボーイはそういうの恒例だと思うんだけれども、うん、そういうとこの世界的な雰囲気の中に日本人の良さがはまるっていう作品は素敵だけど、うん、そこでいかにも海外ロケします、それこそさっきのアマルフィじゃないけど、うん、そういうのはちょっとなって思う、
うん
うん、客は もう騙されないよ、そういうことではって感じがしちゃうよね。
まあ、ということで、うん、ちょっと時間もそろそろ
あそうなので、最後に異例有監督も韓国で撮ったっていう話をね、うん、そういう話も、
うん、この間の映画祭の時に来ていただいた時にちょっとお話聞いたんですけど、うんうん、やっぱり韓国のスタッフとともに作ったということで、うんうん、全然制作体制が違う、うんうん、そこも、うん、すごかったっていうのはおっしゃってましたね。
本当にインディーズから海外作、うん、海外ロケまですごいよね、うん、あ多分あれだよ、なんかごめん、異例監督では後で言います、はい、
忘れちゃったいつだろうはい、ということで、まあね、あの海外ロケ作品の話を今日はちょっとしてみましたけども、ぜひあの、リスナーの方でもあこんな作品あるよとか、でも今回全然出なかった作品とかたくさんあると思うので、ああ
メールしてほしいです ね、
ぜひぜひ教えていただきたいな。
逆もやってみたいね、うん、海外映画で日本が舞台の、
う
ん、
そうですよね、そうそうそう、ね、
作品っていうのもやってみたい。
それはまた面白いと思
います、ね、もう007から始まって、
あそうそうそうそうそうそうだから、まずそれはまた今度やってみましょう。
はい、
はい、ということで、寺門会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は11月5日火曜日夜8時からの放送です。はい、やたらずさっきの、
はい、さっきのね、うん、思い出しました、うん、あの異例優監督ジョーカーゲームという作品はシンガポールロケに出るはずです。
あ、ね、
あのでもねラストカットは、うん、筑波海軍航空隊の扉をバタンって閉めるところで終わる。
あそうだった。
そうなの、
嘘、また、もう一回見なきゃ、う
ん、はい、
はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。